ターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山恵梨香でお送りします。前回は蛭田さんがサンアドに入った当時のお話を伺いました。今回はサンアドの先輩方のお話を伺っていきます。蛭田さんはサンアドに入れて最初は山内さんの下にいらっしゃったということなんですけど、それ以外で印象に残ってる先輩方っていらっしゃいますか？
その後にですね、僕がだからコピーの先生という、僕がまあ勝手に思ってるんですけど、コピーライターの方が2人いて、で1人がそのさくらさんっていう、
は
い、でさくらさんは最初に入った時はもう、さくらさんはサントリーの仕事とかやってるし、アイドライとかやってるし、全然接点がなかったんですけど、そっちもある時にやっぱりそれもラジオ CM があったんですよね、あのカクテルバーの、
うん、
でそのラジオ CM をやれと言われて、でそこからカクテルバーに関わるようになって、で、仕事もしながら、ある時にですね、さくらさんがこうもう偉くなっている、なるというか、その会社の中でね、その部ができたんですよ、さくら部っていうのができて、ですごい部なんですけど、さくらさんの下にその部に僕が入ることになって、でもう一人藤村君っていう僕と同じ年のコピーライターと3人がその桜部っていう、でだから席とかもこう隣だったりとかにすごい近いところにいて、それで一緒に仕事もしながら、その当時は本当におおらかな時代で、お酒をね会社で飲んだりとかしたんですよね、今はダメだと思うんですけど、でもその時にだからもう夜はだから広告教室っていうか広告学校ですよ、さくらさんによる広告学校というか、もうそういう感じでもうずっと一緒にいましたね。
いや、さくらさんなりのその広告とかコピーの考え方とか、そういうコピーの作法とか、そういうふうなことを直に聞けたっていうことですかね。
そうですね、作法をみたいな、その具体的な話はそんなになくて、もっと何て言うんですかね、大きな話ですかね。もうなんか、あまり言えないようなね、こともあるんですけど、でも、その作法っていう意味で言うと、そのやっぱり仕事してるのが一番よくその勉強になるっていうか、こういうふうに書くんだなとか。こういうふうに発想すればいいんだなっていうのは、別にこういうふうに書けよとか、こういう発想をしろよとかっていう言われるわけじゃないんですけど、その一緒に仕事すると僕も書くけど、やっぱさくらさんも書くわけですし、でそのさくらさんの書いたコピーとかがやっぱり見るとやっぱすごい勉強になるわけですよね。
別に物を見るアングルってことですかね。
そうですね、やっぱりコピーライターは本当にその人間が書いてるわけですよね、だからやっぱりさくらさんのコピー見ると、本当にさくらさんっていう人が書いてるなっていうふうにすごく思うんですよね。
なるほどね、それはすごいですね。
さくらさんにしかやっぱ書けないコピーで、だから そういうテクニックとかじゃないんですよね、
うん、違います。それは絶対違いますね。
技術でもないっていうか、うん、その人が書かせているっていう、そういうところはすごく、だから僕はその宣伝会議とか行ってなくて、
うん、
まあそのリクルートのですね、
うんうん、
教室に行ってましたけど、
うん、
まあそれ以外には特にこうコピーの勉強とか教えてもらうことはなかったんですけど、うん、まあその時にその桜さんのコピーを見るというのが一番だから勉強になった気がしますね。
うん、コピーを考えるとかコピーを書く時っていうのはそのサンガドのデスクで書くんですか？
そうですね、もうサンガドの時は、
うん、
もうずっとデスクで考えてましたね。
じゃあ電話かかってきたらいろいろするじゃないですか。
あ、そうですね、
ええ、
う
ん、でいろいろこう考えてるのに思考がちょっとプツッて切れたりっていうことはなかった？
なかったような気がしますね。なんか、まあ、若かったし多分集中とかすごいしてたんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、あと夜考えてる、もうとにかくずっと会社にいたので、
うん、
夜も本当に、まあ、その当時サンドって夕食代っていうのが出て、
あ、いい会社だなサンドの
残業代はないんですけど、うん、夕食代はその分出て、
うん、
でだからそこで食べて、
うん、
会社で食べて、
うん、
それでまた戻って会社に、
うん、
でコピー考えてるみたいな、
うん、
そんな感じでした、うん、
で横須賀に帰って。
そうですね、はい、
うん、まあ、コピーのその先輩の一人として、まあ、桜部っていうのがあって、うん、桜さんにいろいろ教えて、うん、いただいたっていうか、まあ、ものの見方アングルっていうのを教えていただいた。そうですね、はい、もう他に誰かいらっしゃいますか？
でそれがもう一人がやっぱりその安藤さんですね、
うん、
安藤さんはそのさあのウーロン茶のラジオ CM の仕事からこう一緒にさせていただくようになって、
うん
うん、でそこからよく一緒にこう声をかけていただいて、
うん、
村田製作所の仕事とかも一緒にどっちにやるようになったんですけど、うん、安藤さんのコピー作法っていうんですかね、うん、っていうのってすごく僕らもよく話していたんですけど、
うん、
こうすごく不思議なフォームがあるっていうか、うんうん、独特のこう文体であったりとかっていう、うんうん、安藤さんのコピーは安藤さんしかまさに書けない感じが、うん、まあ、あるよねっていう話で、大体そういう話が多いんですけど、
うん、
You はいいなとか、
うん、
アーサーもご一緒にとか、
うん、
ですごくその変化球、
うん、
ストレピッチャーで言うとその変化球のうまいピッチャーですよね、
うん、
そのストレートの切れ味とかじゃなくて、うん、っていうふうに、まあ、よく言われるし僕らもそういうふうに言ってたんですけど、
うん、
僕が安藤さんのコピーの中で一番好きなのは、ゆっくり恋をしようというウーロン茶のコピーがあって、でなんでそれが好きかっていうと、実は安藤さんはそうやってその表現的にはその変化球な感じ、うん、そのつかみどころがないって言われるんですけど、
うん、
実はそうじゃないんじゃないかっていうふうに見てて、
うん、ほう、
でそのゆっくり恋をしようっていうのが、
うん、
やっぱりその言葉だけ聞くとものすごくこうロマンチックで、
うん、
ウーロン茶と関係なくウーロン茶の世界っていうんですかね、
うん、
商品とはちょっとかけ離れたところにロマンを作っていいなっていうふうに、思えるんですけど、
うん、
よく考えてみるとやっぱそのウーロン茶って作るのにちょっと時間がかかるわけですよね、
うんうんうん、
その半発酵っていう、ね、
うん、
こう工程があるので、
うん、
その発酵させなきゃいけないっていう時間をかけて、
うん、
まあ、それとあとやっぱりお茶を飲むっていうのは基本的にそのゆっくりとした時間の過ごし方というか、うんうん、そのさっと飲んでさっとどっか行くみたいな感じじゃなくて、やっぱりその時間の使い方として、
うん、
ゆっくりしてる方がやっぱりいいわけですよね、
うんうんうん、
お茶を飲むというのは、うんうん、でそういっ ったことがあのそのゆっくり恋をしようっていうコピーの中にはちゃんと実は入っていて、
うんうん、
そのウーロン茶のその商品というか、
うん、
ウーロン茶の本質にこう触れて いながら、うん、それをなんか感じさせないで、うん、ただロマンチックなものにこう昇華させているみたいな感じがあるんですけど、あの実はでも安藤さんはその意識的にやってるのかどうか分かんないですけど、うん、ちゃんと商品のことをやっぱり考えて、うん、商品の本質を見てなおかつそれをロマンチックなコピーに仕立て上げてるっていうところがやっぱりすごいなっていうふうに思うんですよね。
なるほど、今初めてあのコピーの正体が分かったというか、
いやこれは僕の勝手な解釈なんですけど、うん、でもそうやってあの安藤さんのやっぱ安藤さんのコピーは真似なんか全然できないんですけど、うん、あの一緒に仕事をしている中でこうサントリーの商品開発とかも一緒にこうやったりとかもしている中で、うん、ものすごい商品のことを考えているっていう、
うん、
あのコピーだけ見てるとなかなかそういうふうに見えないかもしれないですけど、うん、そういうところも実はちゃんとあるし、村田製作所っていうのも全く知名度ゼロの会社を、うんうん、もう今 90% ぐらい
すごいですよね。そうですよね、
持っていくのは、うん、あのそんなにこう捉えどころのないコピーを書いてるだけでは絶対にそんなことは無理なので、うん、やっぱりそこのいろんなことを考えてストーリーを考えて、
うん、
商品とか企業のことを考えるというところはやっぱりすごいなと思いますね。
それ直接安藤さんから聞いたわけじゃなくて、安藤さんが書いたコピーとか、それから安藤さん その生活態度であるとか、仕事している姿勢とか、そういうふうなものをなんとなく横から見てて、蛭田君が自分なりに推し量ったってことですね。
そうですね、
うん、はい、
これもだからコピーとはこういうふうに書くんだぞとか、
うん、
広告はこういうふうに作るんだとか、そういうことは、うん、まあ、教えてもらったわけじゃなくて、
うんうんうん、でもいい会社ですよね、サンガトって。そういう意味で、
そうですね、うん、まあいい時期に僕もいた、幸運だったなと思いますね、うんうん、
まあ、そういって受け継いできたものをどういった形でお仕事に生かされているのかですとか、そういったことを次回伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。